お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
前科3番893番懲役太郎です。今日はいつもとちょっと感じが違うんですけど、まあいいでしょう。まあ始めていきたいと思います。まあ海外の人たちからね、なんか聞いていただけるっていうことなんですけど、私が収監されてたね、拘置所ってわかるのかな、日本で言うと裁判をする前に、被告人っていう人たちがとどめ置かれる施設なんですけど、多分日本だけ独特の制度がありますから、留置所、拘置所、刑務所っていうのがあるんで、その中で拘置所からね、に手紙が来たことがあるんですよ。海外からでも当然手紙は入るんですね、拘置所にも。刑務所となるとまたちょっと違うんです。審査があっていいですよ、親族だとか特別に許可された人しか手紙ができないというふうになるんですけど、拘置所っていうのはあくまでも未決衆なんで、確定無罪の原則なんで、手紙とか面会っていうのは割とできるようになってます。ただ海外のように簡単にはできないですね。それでも15分から20分、っていうのと、まあいわゆる月曜日から金曜日、その9時から5時までっていう時間は決まってますね。それも1日1件っていう風なんですね、はい。
こちら今お届けしたのは、日本でも名高い VTuber の代表者の一人であられる懲役太郎さんです。よろしくお願いします。こんばんは。
いいえ、こちらこそ。
はい、VTuber ということでご活躍されているわけですけれども、どのぐらいご活動の方はされてるんですか？
この7月で2年ぐらいになるんですけど、はい、まあ確かに男性では珍しいですよね。
そうですよね。それにそのほとんど1万人の方々は日本のそのアニメ文化を代表するような形で、ゲームの解説とか、そんなこうアニメっぽいような形で世界にも知られてるような感じがするんですけれども、ちょっとこう独特でいらっしゃいますが、
普通はアニメに声を当てる、要するに、はい、声優さんがやってたことなんですけど違うんですよね。私は VTuber っていうのは自分たちが喋ってることにアニメーションが動いていくっていうことなんです。
はい。そしてもっとすごいのが、その放送をされている場所がバーチャル刑務所ということで。
そうですね、はい、刑務所というまあ刑事といった刑務所からな、最初の頃はですね、本当に刑務所からですかとか、はい、何をやったんですって、まあ、刑務所からやってますよということでですね、はい、その面白さをちょっと付加してやったっていう形ですね、ちょっとつけてやったということ、あくまでもバーチャルなものですから、はい、その存在自体がやっぱりバーチャルの中のバーチャルということで、だからやれるということですね、やっぱり顔は、秘匿性があるんで、顔は出さなくて当然いいですし。はい、
それでその時間帯もその面接時間の間ないということで、いろんなエピソードをお伝えされてますけれども。
そうですね、生放送に関してはやっぱり30分っていうふうにして面会終了っていうやり方にしてますね、はい、
で内容もですね、その、まあ、100万人ぐらいが見られた死体は山には埋められないとか、銃で撃たれたらとにかく熱いとか、はい、自白と黙秘どっちが有利かとかね、こうなんか本当に中にいる人じゃないとわからないっていう形の情報が多いんですけれども、
はい、まあ、私の感覚ではそれは普通のことというか、まあ常識で、でもこれを言ったらみんなが、そんなこと知らなくてもいい無駄知識っていうか、職業に特化した人たちだったら、例えば大工さんだったら大工さんしかわからない釘の打ち方っていうようなことなんで、じゃあ私が死体を埋めるのを専門にやってたかって、そういうわけじゃないんですけどね。要は単純にテレビや映画やドラマの中で死体を山に埋めればいいなんて言ってますけど、これ日本特有の山林っていうのは木の根も張ってれば草も生えてるんで、一人慣れてない人がスコップで掘ったところで掘れやしないっていうことが現実なんですね。たまたまその話をする前段に、女性の方が殺人事件を犯して、山に捨てたっていう行動がなされた時に、捨てたっていうよりも埋めたかったけど埋めれなかったんじゃないかっていうところから私が考察したっていう話ですね、はい、推測してお話をしてったっていうのがその、動画につながったということですね、はい、
こう2年間やってこられて、ご苦労とか 辛いと思われることはありました？
いや別にないですね、それは。あの分かっててもらえるように喋って、ずっと喋ってますから、はい、私はあの、8時間連続放送とかも普通に平気でやってますからね、これ1回やりましたからね。もう50代なんですけど、どこからこの、あのエネルギーが出てくるのか不思議でしょうがないですね。
本当どこから出てくるんでしょうね、
はい。いやちょっとそれはね、わからないですよね、これ別に苦じゃないんで、喋ることが、はい。私、一つも原稿書いてないんですね。最初の初期の時の物語的なものは原稿は書いてますけど、下書きっていうものもしないですし、喋る項目のチェックぐらいは、箇条書きで言えばやりますけど、原稿は一切書かないで、全部あの喋ってるっていうのは、あのそれが長く続けれることですよね。
と逆にそのご苦労がほとんどないっていうことですけれども。喜びという感じ、はい、その日々続けられるっていうのは、今活動の場が YouTuber としてだけでなく、本当5本も書かれて、歌も歌われて、そしてあの、新しいメディアの方もいくつかなさってらっしゃいますよね。
そうですね、もう本の出版もこの6月の4日に出ますし、 CD は7月の24日に、歌ですね、私が作詞したものは出ますから、こんなちょっと前まで、本当に2年前までそこら辺の普通のおっさんなんですけど、それがここまでできたなっていうことは、今はもう 何かやられようとする人たち の力にはなるかって、私なんて50になるまで何一つうまくいったことは何にもないですからね。どなたにでも可能性があるっていうことを私が自分で体現したいっていうことですね。
じゃあそういうことを分かっちゃうのが喜びっていう形になりますかね。
まあ、私のキャラクターなんですけど、 SNS で悪口とか言われますよね。まあこれあんまり言わないんだけど、私この生放送でコメント言ったら止めて噛みつきますからね。お前みたいな元犯罪者が偉そうに言ったら何を言っとるんだと、お前ちょっと待てとそんなこと言うのはおかしいぞって言いますから、私視聴者に向けて、うん、黙れバカ野郎って言いますよ。だってそれは失礼じゃないですか、やっぱり。
マナー
はね、秘匿性があるところで何を言ってもいいっていう文化は、私はこれ日本の中でこれがいじめや差別だ偏見のもとになってるんで、それを言って私がバンされる、いわゆる糾弾されてもいい覚悟でやってます、正直言って。だから私は言われて嫌なことは人にしない、されて嫌なことはやっぱりそれは戦うっていう方針を貫いてます。戦ってと言論でですよね、
はい、
はい、そういうことをやっているんで、あのこれが今浸透してきて、悪口言われることが非常に少なくなっております。
いいですね。
もともとはそれは戦ったのは、本当に若い女の子や男の子たちが、あの言われなくても言われない、あの悪口を言われてすごく心を病んでやめていくっていう現象がちょっとあった時に、もうおじさんこれちょっとなんとかしたいなっていうことで、私がそれをちょっと言ってみたっていうことから始まってますね、正直言うと。
まあ、そういった意味でも後進の方を育てたりとかいうこともされてて、
ただあくまでもバーチャルなんで、どこまで関連ができるか、だからその一環として、もうバーチャル YouTuber でも珍しい、 VTuber でも珍しい、私は電話相談ということで直接お話ができるような形をしてますんで、はい、
そういった活動
も当然ね、これを有料でやるのかってすごく言われましたよ。でも無料でやるって言ったらそれは大変ですよ、はい。心の病気の方の相談が多いもんですから、私はプロのカウンセラーでもないですし、精神科の医師でもないですけど、私が見てきたこと、経験したことでお話できるね、できて、することによって少しでも楽になれるならということで始めてるんで。
そのいろいろなご活躍されてますけれども、ホリエモンさんみたいな方にですよね、すごい面白いと、あちこち その著名な YouTuber の方がすごい面白い面白いと言って扱われてらっしゃいましたけれども、ここまでいろいろな形でお仕事なり、その自分の可能性を広げていかれて、今後はどういった形で進んでいかれるご予定ですか？
そうですね、まあ、例えばその私が意図してやったわけじゃないんですけど、最初はその YouTuber の方とか、まあ、インフルエンサーの方にこの触れてもらえるとやっぱり数字は伸びますね。やっぱり堀江さんに触れられた時に、あ、こいつ本物じゃんみたいな、本当だなっていうふうに言った時に、私はありがとうございます堀江さんというよりも、いや堀江さんは立派な方だけど刑務所で言ったら後輩だよねって、話は俺のが面白いよねって言ったところが受けたっていうところがありますよね。ただやっぱりそういうことだと思います。 なんで私もそうして、やっぱりそこで認知してもらったっていうことがあるんで、私がこの頑張ってる子たち、 例えば、まあ、最近でもあるんだけども、女性の方なんだけど、この電話相談で来て、私も YouTube、VTuber っていう活動をやりたい。じゃあ相談して、なかなか難しいっていうところがあって、900人ぐらいのところで、私がこれ生放送で15分触れたところで、もう今2万4000人っていう風になってるんで、まあ、ご自身の努力もありますけど、もう喋ってあげた時にもう翌日2日ぐらいでもう1500人、2000人っていう風になったっていうのは弾みをつけて、そこから本人さんが努力してここまでやったっていうのが、私がこれはできるんだなって。 YouTube の登録者数っていうのは金で買えないんで、なかなかどうやったって伸びないのを、こういうことができるっていうのは皆さんにこれから頑張ろうとする人にお助けできることではあるのかなっていう風に思ってますね。はい。
VTuber って生き方はおすすめですか？
いやーでもね、難しいです。 YouTube だけだったら喋るだけでできますけど、 VTuber っていうのはやっぱりパソコンの技術と編集能力っていうものがないといけないんで、やっぱり学校教育、誰でもできるっていうか最低限の学力レベルはいるので、学校の勉強はやっぱりしといた、しないよりしといた方がいいのかなっていうのがありますね。はい。
今回初のオーストラリアデビューだと思われるんですけれども、リスナーの方々に何か一言いただいてもよろしいですか？
行けるようになったら一回行ってみたいですね。本当に変な話、私日本にいてこの声で喋ってて顔が出てしまうことが、私はいいんですけど、これコンテンツを作っている以上やっぱり顔が出るのはまずいんで、なかなか大手を振って外は歩けない。ところがオーストラリアだったら普通にね、いろんな観光行ったり、これ分かってる人たちで案内してもらえれば、まあ、私がそこまでね大きくなれたらいいですけど、一回オーストラリア本当行ってみたいですね。はい、本当に、はい、
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。